シネマクティフ東京支部の松です。今回はイレギュラーな回として先日配信したラロッカさん発案企画記憶いまいち映画祭に対してツイッターのスペースで講野祭を行ったのですが、その模様を配信します。配信の中で今後の記憶いまいち映画祭を不定期で開催するという趣旨のことを話していますが、その後の話し合いで5月のゴールデンウィーク明けくらいに第2回を開催する予定です。もし該当作品がありましたら、シネマクティフ東京支部のツイッターの DM か、メール、もしくは私の DM などにご連絡ください。該当する映画としては、昔見た作品で、その当時、その作品は周りの評判は良かったのに、自分にとってはいまいちだなというもので結構です。で、その後見返してなくても大丈夫です。当時見た時のいまいちだった感想を一緒に送ってください。では、お聞きください。
記憶いまいち映画祭、高野祭
わー。わー、どんどんどんどん。パフパフ。
ということで、まあ、これを聞いてくださる方も、記憶いまいち映画祭を聞いてくださっているということで、詳細は割愛しますけれども、新年1回目のですね、シネマクティフ東京支部音声配信の外伝のですね、特別企画としてやった記憶いまいち映画祭が、まあ、少なくとも石山さんには大好評だったという
か。あれは良かったね。
たっての希望ですよ。これは今ですね、不思議ラジオ金座座のね、石山さんに来ていただいても。
石山です。
石山さんに褒めてもらう回という。
そうそう。だからさ、あれを、うん、聞きまして、
うん、
で、あまりにも、最初ね、ピンとこなかったんです、この企画自体が。って思ってて。
うん、
で、まあ、聞いたらわかるじゃない。あ、うん、仏さん来たよ。
あ、仏さん入ってきてね。はい。
それで、
うん、
これはぜひ、あれについて話す場が欲しいなと思って、この高野祭を開催していただいたということですね。
あれについて。
とりあえず振り返る感じでいい、今回、うん。
でも、記憶いまいち映画祭の説、うん、
記憶いまいち映画祭、でも聞いてるでしょ、これ。
まあ、まあ、
そうなるっていう。
一応じゃあ説明しますと、
うんうん、
昔自分の記憶に残ってる状態ではあの映画昔見たけどいまいちだったなっていう映画があった、あって、
うんうん、
でもそれが結構の名作と言われたりしてね、その世間では、
うんうんうんうん、
でそれをじゃあ今の自分が見たら、例えば中学校とか高校生で見た映画を今40代の自分が見たら、もしかしたら、うん、気持ちが変わってんじゃないかね、
うんうんうん。
そんな映画がないかっていうことで企画した。
なるほどな。
企画で。で、その、まあ、今回では僕と松さんと乙啓さんが一本ずつ。で、その、まあ、要は、シナオフィフと東京支部音声配信の外伝のメンバーである松さんと乙啓さんと、うん、私、まあ、一応ゲストで登場するラロッカが一本ずつ選んで、でやろうかなと思ってたんですが、それプラスメールが何通か来てもらったので、うん、そのメールも含めて6本の作品を今回
ね、大変だったでしょうね。
もうね、だからそう、今日なんで褒めてもらいたかったいかっていうとね、
そのね、
そう、僕ね、もう今ね、乾燥わかめ状態なんです、はっきり言って。
乾燥わかめ、カラカラに乾いて、
カラカラ、もうこの11月12月と1月の初めで、なんか、うん、人生にないほど映画の話をさせてもらってね。もうね、何も残ってない。
いや、あれでもすぐ復活するよ。感想わかるって。
いや、だから今日の石山さんの褒めで、そこを水に浸してもらってね。うん、
いや、素晴らしかったね。本当に。
わかめにしてもらい、食べられるわかめにしてもらいたいっていうことなんです。
あのね、特に良かったのは、
うんうん、
やっぱララランドで、
お
あれほら、昔いまいちだなと思って、たのを見返してみたら良かったっていうエンディングが一番いいじゃん。
そうなんですよね、
はいはい、うん、そういう意味で言うと松さんがね、全然ダメだったララランドが、
うん、
まあ、ご頂点に変わった瞬間のまあカタルシスですよね。
ありましたよね、
うん、あれが良 かったよね。
順番失敗したなと思っててね。あ、じゃあちょっと、じゃあ1本目から振り返っていっていいですかね、
うんうん、
まずその記憶いまいち映画祭のオープニング作は僕が選んだボディーガードと、
うんうん、
石山さんってボディーガード見たことありました？
いや、見てないんです。
見てないんだ。
実はね、俺これボディーガードとセブンイヤーズインチベットと、
うんうん、聞いてないのかな。
あ、聞いたけど見たことないんです。あ、7年痴漢戦争2も、
うん、
幕末純情伝だった。
そうです、そうです。
もう見てないのよ。
あ、そうなんだ。
だからララランドと、うん、スタンドバイミーしか見てない。
なるほどね。
でも聞いちゃったけどね。
いや、だからね、このボディーガードの時はまだ探り探りだったんで、この企画が。
そっかそっか、うんうん、
あの ネタバレするかしないかとかね、言いながらやってて。決めてなかった。
うん、
で、最初はネタバレあんまりしないようにしようとか言ってたのに、結果全部しちゃうっていう。
そこ守んないと。
結局全部も
らう。石山さん聞いてたら大丈夫、分かっちゃったでしょ。
でも、ほら、もう古い作品だし、ネタバレどうこうっていう感じじゃないけどね。
まさかケビン・コスナーとホイットニー・ヒューストンが付き合うとは思わなかったでしょ。
思うでしょ、普通。いいね。今日、調子いいじゃん、アナロ
ク。そうですか。
調子いいよ、今日。
本当？
うん。その調子でお願いします。
はいはい。あ、ラファンさん来た。もうね、おすぎ、中でも話しましたけど。おすぎのボディーガード卿が本当ひどかったんですよ。
ああ、そうか、
当時。
あれ、ボディーガードは誰のせい
は、僕です。ラロッカです。
あれ、ラロッカさんか。
うん、そうなん、そうなんです。ラフランさん、こんばんは。
あ、こんばんは。
あ、
よろしくお願いします。
ラフランさんも聞いていただけました。
あ、聞きましたよ。僕も見てるやつ見てないありましたけど。
ラフランさん、ボディーガード見た？
そうそう、今そのボディーガードの話、今しようと思ったけど、
うん。あ、どうぞどうぞ。
ボディーガードなんて再評価するような映画ちゃうやろ。
そうなんだ。
あもいやいやいやいや。
セレクト難しいよね、あの企画は、ね。
面白いけど、見直して面白かったとかいう類の映画じゃないくないですかね。
そうですか、で
も。チョイス面白かったけど。
いや、僕は本当に、だから、人が、酷評した映画っていうのを無理やり連れてかれて見に行って。
でってさ、そもそもあれ、だからおすぎのやつお話されてたじゃないですか。
そうそう、そうです。
おすぎの話で見に行ったら面白くなかったですか？いや、そんな、だってすごいシンプルな話でしょ、ボディーガード。僕そんなに詳しく覚えてないけど。
いや、でも結構ちゃんとミステリーな部分があるんですよ、ボディーガードって。で、そのミステリーの部分を、
ま、覚えてなかったってこと？
ネタバラシされちゃったのとね、おすぎ。
あ、そういうことか。
要するにだから、まあもう言っちゃうけど、まあもうそんな、そういう映画だから言っちゃいますけど、途中に、ホイットニー・ヒューストンを殺そうとする殺し屋とホイットニー・ヒューストンが二人っきりになるシーンがあるんです。
で、全く覚えてないけど。
で、見ている観客は、まだその時点ではそれが殺し屋だとは分かってない。で、後半の方に、あ、あいつが殺し屋だったんだと思って、ケビン・コスナーが、ホイットニー・ヒューストンからそいつを守るっていうね、のがあったんだけど、要は、おすぎがもう途中で会って殺せるじゃんっていう話をラジオにしてたわけ。だから僕はもうあいつが殺し屋だって分かってるんですし、プラス。
ネタバレを食らっちゃったってこと？
でもね、それ以上に殺せたんですよ、要は。何やってんだよ、殺し屋って話。
なるほど。
でしょ？
へぇー。92年。あ、いや、はい、ボディーガードを見直して、いや、僕の個人的意見なんですけど、お三方が、ボディーガードがいまいちかもしれないって話をして、今更ボディーガードを見直して3人が、いや、よかったですよ、とかって言ってたから、そんな映画かこの映画ってちょっと思いました。なんかそんな再評価とかそういう類の映画でもないしな、とかと思って、ボディーガードはあの頃も今もボディーガードのままやぞって思いました。なんか
いやでも再評価したあのねボディーガードのね弟子っていうのが実はいたんだっていうことに、ね、今回気づいてい
やまあだからその細かいディテールはそれは見直せばね出てくると思うんですけど、うん、ボディーガードってそういう風に見るんやっていうのがすごい面白かったですね。うん
そうだから史上最低のダサくと思ってた作品がね
いやそんな
それがまあそこそこいいじゃんになったわけですよ今回は。
ああ
まあまあこれはオープニング作ですからね。
うんうん、
まあそんなもんでいいですけど。
よかったですよ。
というわけで、まあ。
チョイスが面白かったですね。
うん、そう、だからさ、あの企画って難しくてさ、その、まあ、もう一回見ても絶対ダメって明らかに分かる作品は選ぶとさ、またそれ微妙じゃないですか。
そう。
みんなに微妙な作品って分かってて見せるのもさ、あれだし、だから、なんとなく、もう一回見たら良くなるかもなっていう予感をちょっと感じつつ選ばなきゃいけないんだよね。そんな映画ある？だから難しいんだよ。
違う。で、これがね、僕なぜ選んだかっていうと、その、メールがあった、セブンイヤーズペイントのメールくれたユウさんがいてね、ユウさんと、ボディーガードの話をちょろっとすることがあって、ユウさんは、良かったっていう話を されてたんですよ。
うんうん、
なので、あれがそんないい映画なのと思ったっていうのがまず一つの発端ですよね。
ああ、うん。 だからさ、あれ、みんなはいいって言ってるけど、俺にはいまいち刺さんなかったなっていうのを選ぶと、なんかいいバランスなんだろうね、きっと。
本当は、だからそうです
よね。だからララランドとかさ、評価が分かれてるやつとか、
そう。
は、なんかその、変わる可能性があるじゃん、今みたいな。セブンイヤーズインチベットも子供の頃分かんなかったけど、大人になって見たらよかったとか、そういうものを選ぶべき。
まあだから、そういうことです。でも、結構だ後半に従ってそういうのが出てきたから、偶然にも。僕は、だからもう本当に、もうユウさんがいいって言うから、もうこれがダメだったらほぼユウさんのせいにしようぐらいに思ってました。
ユウさんがいいって言うからほど進めてないかったと思うんですよ、ボディーガード
を。寝ちゃったって話でしょ、あれが。
いや、違う、それは
セブンイヤーズチベットか、あと、鼻毛が出てるって話でしょ。
それは、それこ、あとでね。じゃなくて、それは、この企画を、まず全く企画する前に、ユウさんと DM 上で喋って、ボディーガードが面白いって言ったんだよ、だから、ちょっと、ここにね、ここに来て
るから。だからな、その、あれなんですよ、そのね、うん、そういう映画じゃないんだよな、なんて言ったらいいのかな、その、
わかるよ。
論争の的になる映画ではないんですよ、そのボディーガードってなんかこう、90年代のイケイケケビン・コスナーのアクション映画の一本じゃないですか。
いやでもね、いや見どころあったんだよ、でもそれにしては。
いやいやいや、面白いと思いますけど、そのなんかそうかな、だから見直してどうってタイプにはな映画じゃなくない、
うん、あれ、ボディーガードで何、世間的にはどういう映画なの、いいって言われてる映画なの。そう
そう、だってホイットニー・ユーストンが出てるんですよ、
なんとなくぼんやりしたイメージがないんだ
よな。ケビン・コスナーと、あ、エンダーじゃないですか。
エンダーだよね。
エンダーだよ。
もうそんなの、うん、みんな面白かったって言ってるに決まってるじゃない
ですか。いやいやいや、
ラフランスさん的にはどうなの。
僕は別に何の記憶も残ってない。
50% ぐらい。
いや、ケビン・コスナー、ああ、でもこれはでも僕が言うとあれですけど、ケビン・コスナーが売れっ子時代からちょっとこう、下り坂のギリの92年のケビン・コスナーって言ったら、
だから全然
ここからヒット出てないでしょう、ケビン・コスナー。
全然覚えてないわけじゃん。
覚えてない。うん、
だそれ
見たよ、もちろん。
あの記憶いまいちだから、まあ合致してんじゃないの。記憶いまいちってあんま覚えてねえって意味じゃねえの。記憶だとあんまよろしくなかったって意味。
いや、でもね、記憶ではいまいちだみでしょ。だから記憶がいまいちって意味じゃないでしょ。
そうかそうか。
内容というか、あの映画なんか面白くなかったなって記憶が残ってる。
見た時には面白くなかったけど、なんかそれをもう一回見直したら面白いかもしれないって趣旨ですよね。
そうだよね。
そうです、そうです。
話進めますか。
ああ、でもボディーガード、そうか。ボディーガード、
ちょっと次行こうぜ。
ラフランさん、はいはい、もう一回見て、もう一回見たらね、あのね、ホイットニー・ヒューストン、ホイットニー・ヒューストンやってる、
ホイットニー、はい。
この歌手の姉妹の切なさがね、本当にね、ジーンときますから、
この話。まあ、今となってはね、ホイットニー・ヒューストンも亡くなってますからね。う
ん、あ、ユーさん来たぞ。
また見方が変わる。
ボディーガードは、ユーさんのせいだ
ね。鼻毛の人
わかった。鼻毛の人。
そういうことじゃん。それセブンイヤーズインチベットじゃねえの。
何やねん、ボディーガード。
先に進めると。
今配信で見れるのかな。
ボディーガードの人が鼻毛出る
だ。ユーネクスト
とか、ユーネクストだけだな、意外と。
あと当時のね、あの、アカデミー賞の感じとかね、もあったりとかね。あとまあ、偶然にもホイットニー・ヒューストンっていう映画がありましたから。
確かにね。最近ね、いいのかもしれない、ね、
うん。これは、全くの偶然だったんだ
けど、見てみようかな。
まあ、そういう意味でもね、ぜひ、ぜひ。
始まっちゃうかな。
ということでね。
始まんない。
大丈夫。
始まっちゃう。
で、これが、ロンペさんから来た、僕らのあの
河川さん。あれひどかったね。
順序
あれは、
自分見てねえっていう。
自分が見えないから代わりに見ろってやつ。
ひでえんだよな。
そうです、そうです。
すごいよね。
これでもね、僕たちちょっと時間がなくて、実は、本当は痛かった話があるんです。痛かったというか。これね、ロンペさんと全く同じような話を、あの、シネマクティフの、あの、ペップさんがやってる、神戸の本家のポッドキャストの方に、
う
ん、僕、メールで送ってたことがあるんですよ。
ほ
う。で、そのメール読んでもいいですか。
何なのそのおしゃれイズムみたいな感じ。いいはい、どうぞ。い
や今日これ一応、ポッドキャストになるかもしれませんね。うん、あの、番組的に僕、ちゃんと進行表と台本があります
から。そうなんですか。わかりました。
ありますよ、台本。
ちょっと黙ってます。
はい。まあ、もう、いや、大丈夫です。はい。ということで、あのね、好きな戦争映画、日本編は何ですかっていうのに送ったメールという テーマにね沿って、ではいきます。僕が中学2年生、世代としてはドンピシャ。ちょっと笑わない
で。なんか音楽入れた方がいいかと思います。
大丈夫、どうぞ。エンダー。は
い、いや、うるさい、違うな。違うな。
あー、青いにしよう。夏の幻。
進めましょう。
はい。はい。はい、友達が原作者の相田治のファンで、マイル券があるから見に行かないかと誘ってもらいました。暇だからいいよ。となんて嘘吹きながら、実は7日間戦争よりも同時上映の幕末純情伝の沖田総司は B カップの、牧瀬里穂の B カップに興味津々だった僕は仕方のないふりをして H カップぐらい期待に胸を膨らませながら見に行ったものでした。ただ今思い返してもこの映画に関する記憶が全くありません。覚えているのは B カップが拝めなかったことと BB コインズの僕らの7日間戦争の主題歌だけ。ところがこの主題歌、いつまでも脳裏にこびりついて、ことあるごとに鼻歌として出現してきます。そしてそれと同時に思い出す思い出が一つ。1991年当時、相田治人気がすごくて、クラスの大半が僕らシリーズの小説に夢中でした。僕が密かに憧れていた同級生の女の子も例に漏れず、ラロッカ君これ読んだなんて聞いてくるもんでしたが、当時からひねくれ者だった僕は、一冊読んだけど大して面白くなかったよなんて大口を叩き、小説には1ミリの興味も示しませんでした。ある日文化祭の準備で僕の自宅に何人か集まることに、中には彼女も含まれていました。準備を終えて誰かがラロッカ君の部屋見せてよというもので、いいよと自分の部屋に招き入れました。部屋を見回す同級生、本棚に目をやると、なんと僕らシリーズ全巻が所狭しと並んでいました。しまった、そう、僕は僕らシリーズが大大大大好きだったのです。これが私の終戦記念日というですね、名作メールを送りました。
ちょっとあの
誰も
反応がない。ちょっと
途中からうちの息子が書いた手紙か、それ。なんやそれ。
誰途中からぼーっとしちゃった。途中からぼーっとしちゃった
。40代に甘酸っぱさなんていらんねんべ。
ダメですか、
ね、なるほど。いや、いいんじゃないですか。いや
っていうのメールを僕も送ってたんで、ロンペさんと全く
同じ経験をしてるんだね。
経験をしてるっていうことを言いたかったんです。ごめん、ちょっと今顔が恥ずかし
く真っ赤になってきた。
これね、
大丈夫、誰も見てへんから大丈夫、赤かろう。
これね、結構ね、その時の配信では、
うん、受けてた。
いいメールとして受けてたんですけどね。僕の読み方が良くなかったね。
半分ぐらいでした方が良かったかも。
まあ、ごめんなさい。ということでですよ。でね、あ、そうでね、ちょっと石山さんに聞きたかったことがあって、
何でしょう。
あの、もし答えづらかったら、ノーコメントで、ね。
ノーコメント
で。そうですか。この配信、ほら、僕最近の日本映画がうんぬんかんぬんとか言ってて、で、あの、僕がシナリオを習ってた当時は、うん、あんまりシナリオライターってシナリオを、書き込んじゃいけない、
海外との違いでね。
そうで、ハリウッドはもう一本の映画がそれ見て全員が共有できるぐらいのぐらい書き込めっていう話があって、
あ、それはね、すごい思うことありました、私、
うん、
あ、まあでもその説明
今だからどうなってんのかな、うん、うん、
じゃそのない、そのどういう話だったかっていうのをじゃあちゃんと話
して、あ、今みたいなことですよ。
そう、ね、
だから僕が、ね、習った25年前は本当に、うん、柱、セリフ、とがきのみで書けって言われてね、うんうん、シナリオライター
は。その行間は役者さんが埋めるとか、まあ、現場で監督が演出で埋めるとかって。
そうです、そう
です。でも海外の台本ではもうきっちり全部書いてあるというお話だった、う
ん。で、そっちの方が合理的なんじゃないかっていう方にどんどん進んでるっているような気がしてね。うんうんうん、でもなんか日本映画の良さって、そのなんか曖昧で、そのシナリオもらった方が想像、それ自分なりに想像していく、なんか伝言ゲームみたいので出来上がっていく良さがあるんじゃないかなみたいなところがあって、うん、石山さんなんかその例えばその美術なんか、はい、携わってたらどうなのかな
と。あの、私の個人的な意見ですよ、
う
ん、これ。
あの、
で、
うん、どうぞどうぞ。
美術は別で、今は役者の芝居と演出についてだけ言うと、うん、僕は外国のみたいにきっちり全部書いてある方が結果的に映画は面白くなる。
な
んでかっていうと、それは監督の、
うん、
思い通りに映画ができるわけとなると。でも、その、役者が、その想像を、その空白を想像で埋める方法でいくと、役者の力量によるとこが大きくなるでしょ、うん、その範囲、まあ、パーセンテージで言うと。でも、それは相当やっぱ力のある人じゃないと、 そうはならなくて、うん、大抵監督も役者もなんかぼんやりした感じでやっちゃう感じが多いと思うんですよ。
はいはい、
で、そんなに演出をしっかり芝居つけるような時間もなかったりすると、僕が現場で見てる感じだと、うん、結構適当に演出してるなっていうのが多いんですよね。だからここはなんかこんな感じでみたいな。いや、そんなこと言われたら役者も困るだろうみたいな。はいはいはい、で、なんかちょっと他のやつもう一個くださいみたいな感じで現場でやってるんだけど、うん、そんなさ、その場で考えてさ、そんないろんなバリエーションができないじゃん。うん、で、すごい役者さんだと、うん、まあなんかやっぱ型みたいのがあって、すごいな、この人っていうのはいるけど、うん、でもなんかやっぱそれ相当経験積んでる人じゃないとやっぱそうならない気がしてて、だからもう、監督が台本書いてる、まあ、脚本家が台本書いてるときに、かなり綿密にちゃんと演出、もうそこに書きつけてる方が、僕は結果は良くなるなとは。
あの、例えば、調べは点点点の部分に、
こういう、そう、ちゃんとこういう
気持ちで点点点みたいに書いてた。なるほどね。
なんか一回現場で、これはだ、あの、ダメな話ですけど、うん、あの、うんうん、子役の女の子がいて、で、うん、まあ、あの、そんな本格的な映画じゃなかったから、まあ、準備時間もなくて、うん、その子役の子は、本当なんか、ズームでオーディションして、現場に来た子役なんですよ。うん、その、あんまり、うんうん、そんなに尺がない子だったんですけど、で、監督が、まあ、割と若い人で、で、女の子が、私はこのお父さんのことをパパって呼んだ方がいいのか、お父さんって呼んだ方がいいですかって、監督に聞いたのね。
うん。
そしたら、監督はそこまで考えてなかったみたいで、これ結構いい質問だと思うんですよ。お父さんと娘の関係性が、なんとなく、パパとお父さんでやっぱ違うと思うから、この子役の子はすごいいろいろ考えて現場に来てる子だなって僕は感じたんですけど、
うんうん、
監督はそういう風に伝わってなかったみたいで、ああ、いい質問だねって言ったんですよ。うん、で、その女の子に、
池上さん
か。赤ちゃんはどう思うって聞き返したの。うん、それさ、監督の仕事さ、子供の引率の先生じゃないから、演出しろお前と思ったんだけど、俺は本当この人ダメだなと思ったエピソードがあって、うん、で、結局女の子が自分で考えて、じゃあ私は自分のお家は、うん、パパって呼んでるんで、パパって呼んだ方がやりやすいから、パパって呼びますねっていう。なんかさ、子供の方がしっかりしてて、監督が全然ダメで、非常にムカついた現場でしたからね。はい、以上になります。
いやいやいや、そうか。なんかね、僕がだから、この回で最後の方に言ったところ、ことがあるんですけど、うんうん、あの、すごく評価されてる日本映画があるんですけどね、うんうんうん、最近。なんかね、多分ね、役者が、昔より器用になってる部分もあると思うんですよ、うんうん、その若い人も、うん、なんかね、用意スタートって言われて急にそっからなんかこうスイッチ入れて演技始めたなみたいな感じで感じられちゃう映画って、まあそれがシナリオのせいじゃではないのかもしれないんだけど、結構それがそのいい日本映画でみんなが評価、いろんな人がね評価してるのにあるんですよ、あの僕は感じちゃうっていうのがあって、
最近はそうでもない
ってこと？昔の映画、あ、最近が多いんですよ。
だから、
多分、その、役者さんがスイッチするのがうまいんだと思うんですよね、その、だから、うん。で、それはもう一つには、シナリオにいっぱいちゃんと書いてあるから、うんうんうん、もう、わかりやすく、その、あ、ここはこの気持ちみたいに、プッてこう、スイッチ切り替えられちゃうからなのかなって僕はちょっと思ってるところがあって、ね、うん。うん。昔はだから曖昧だから、なんとなくで、その、スタートの前からこう、もやーって始まってる部分がなんかいいところもあったのかなって気がして、
ね、昔はさ、うん、役者さんとかは、その、例えば松竹とか、日活とか大映とか、うん、東宝とかに所属してる役者さんがいて、
うん、
で、どっちかというと監督はその役者さんに出てもらってる感じだったんですよね。立場が結構上だったから、うん、なんか、うん、その役者にそんなに細かい演出をつけるのはなんかこう失礼だみたいな感覚は昔はあったんだと。うん、だから役者は自分で考えるもんだっていう感じはかつては結構あったはず。でも最近は欧米型に近づいてる。
まあそうなってきますよね。どう考えてもね。うんうんうん、まあ僕はそんな中でこの僕らの奈良岡戦争2とかね、うんうんうん、幕末純情伝のなんかもやーっとしてみんながなんとなくでやってる感じがちょっと好きだったな、なんか懐かしかったなっていう感じが、
まあね、古き良き時代のなんかこう、
そうなんですよ、
良さはね確かにあると思う、ノスタルジーでしょ、まあ、それでも
ノスタルジーか、うん、マッサンはなんかあります、この日本で、
まあ、マッサンも言うておっさんだからな、
う
ん
う
ん、
そう、
あの昔の記憶ですか、
あじゃなくてなんかこう言い残してたこととか、この回で
言い残してたことはだから辛かったってこと、
うん、
見るのが
そうだ、だからやっぱり進化してるんですね、日本映画。そう思いますよ。
進化してんのかな、今最近の別に面白くないと思う。
まあね。だから、 あ、まあ、でも、あんまり先も言わない方がいいんだよな。わかりました。じゃあ、そんなことで次に行きたいと思います。それから三つ目が、ちょっとこれは、今、リスナーにいる、宋のり子先生がお怒りなんですけれども。
え、おこ？
おこよ。
おこなの？
この、三つ目が、ゆうさんがメールで送っていただいた、セブンヤーズインチベットを取り上げたんです。ただただ寝てたっていうメールで、これがまあ結果、グランプリを取るんだけど。
あ、そこにおこなの、ね、あの、
そう。のり子先生は、あの、あれですよ、あの、ちゃんと見てね、いまいちの映画を見て、どうだったかまで、メールで記してくれようとしてたわけですよ。
それならロンペさんに怒った方がいいよ。
にもまあでもグランプリ取っちゃったからにもかかわらずこの
そういうこと、ね、
ボディーガードにも責任のある ユーさんがですね。本当に鼻毛の彼氏の話しかなく、うん、グランプリを取るということにです、ね、はい、お怒りだということなので、うん、ちょっとまあ、今回だからその辺が曖昧だったんですよね。
これはでものりこさんがララランドに出ればもう確実にグランプリ取れたと思いますよ、うん、はい、
あ、おっこじゃなくてジェラ
ジェラだったんだ。
ジェラ
取ったからね、
うん、そうです。
でもやっぱ鼻毛ってさあれだよね、女の人ってあんま鼻毛出てないよね、うん、あれってなんで、
鼻毛はなぜ男からしか出ねえんだよ。
あれでなんで出ないの？
鼻毛見ないから。
出てる子いるよ。
いるの？見たことねえ俺。
いるよ。
いや見たことありますよ、僕。
あるある。産毛は、産毛の人はいる。
産毛の方がよく見とるやないかい。
だからさ、よく見ても鼻毛って出てないよな。
いや、よっパッて振り返った時のとびっきりの笑顔で、うん、わあ素敵な顔と思ったら、
う
ん、あドルーっていう感じじゃないです
か。そうか、それショックだな。
わあってな。
あ、僕社会人がいっぱいいる
あれ
大学行ってたんですよ。で、あの看護婦さんやった、看護師さんって言っちゃうけど、看護師さんをやってる女性のね、うん、人がいてね、友達に、うん、やっぱ看護師さんとかやっぱ疲れてるったり、こうちゃんと鏡見る時間がなかったのか、ね、出てる人がいました、
うん、かわいそう。
そんなこと言うな、もう
何も言わないよ、何も言わないよ。
一番言われたくないタイプの方です。疲れて夜勤明けでおはよう言うたら鼻毛出とるって言われたってことでしょ。
夜勤明けかどうかわかんない、
多分
なん
かわいそう、
なんかあった、うん、
でもデート行くときはやっぱりね、剃ってから、あ、切ってから行った方がいいね、やっぱね。
デートじゃないから、
全然そうだけど、この ユーさんの場合は、
鼻毛って剃らないと出てくるもんですか？
俺は出るよ。
いや、
わあ、どう石山バカボンみたいな、
バカボンみたいななっとるからな。
どうやってんの？
パパからちょきちょきちょきちょきと、
ハサミで切る
でしょ？ハサミで切って、なおかつあのキュイーンってやつで、
うん、え、キュイーン
持ってる。あのバリカンの先変えると鼻毛切りになるやつ。
キュイーン怖いんだよな。
でも大丈夫よ。
痛くない？
痛くない。
あ、本当？
たまに、
吸引
たまにちょい引っ張られるときある
けど。いやいや、え、ラロッカさん、出がちってことですか？その、鼻毛。
あ、結構出るよ、ね、うん、気づいたら、あのね、
こう、なんつうの。
あ、わかったら、ラフランスさん、鼻がさ、高いからさ、出ないんだよ。
ね、そうだ。
いやいや、違うでしょ。僕、逆に穴めっちゃでかいから丸見えですよ、だから鼻毛が。
そうだけどさ。
だから、僕なんて、1本2本出たところで誰も気にならない。
そうかな。
で、セブンヤーズインチベットは見られたかって言いますじゃあ。
スムーズに始まった。
グランプリ取るだけあってね、我々3人がみんな全員投票したので、うんうん、
これもユーネクにあるわ。
あ、今、うん、
マイリストに入れて。
だ本当にね、でもね、最初の方寝ちゃうっていうのは分かるんですよ。本当になかなかね、チベットに行けませんから、うん、これ。
そうなんだね。
何してんだろうっていう、時間が長い。
でもさ、これ、監督、ジャン・ジャック・アノなんですけど、うん、これ、私、この人の、あの、はいはい、バラの名前って映画が死ぬほど好き、うん。で、スターリングラードもこの人、うん、これ
は、バラの名前はだって外伝
やりました
、ね。あ、そうなんですか。そうそうそう、見てほしいな。
じゃあ見ようかね。
ぜひ。
うん。多分好きだと思う。
好きだと思う。
好きだと思う。
うん。
もう、ダライ・ラマが可愛くてね。
ダライ・ラマは子供の頃の話なんだよね。
そうなんです。うん、子供の頃なんです。まあ、中でも言いましたけど、だから、ちょっと、ケビン・コスナーじゃなくて誰だっけ、あ、ブラッド・ピットだ。ブラッド・ピットとダライ・ラマが、ちょっと親子関係みたいな感じになりそうな瞬間もあるってね。
なるってね。
なったんだけどねっていうところがですね、この映画のとてもね、いいところな。うん。ね。
ね。
まあ、多分ユウさんも見
よう。あ、そうそう、ユウさんも見てほしい、
ね。今の状態でまた見てほしいよね。
うん、そう。
これ、マコイ・ワマツ出てた、コナン・ザ・グレートの。
わかんない、
あの。魔法使いの人。
ラフランさんはセブン・ヤーズ・インチベット見ました？
見てないんです。
あ、見てないんだ。
男前のブラピが苦手。
あのね、男前のブラピが苦手な人ほど見るとですね、 まあこれスカッとしますよ。
あ、そうなの、
うん、
そんなこと言ってたね。別の人選んで、
ようやったと。そうなんですよ、ようやったって感じ。あの彼女が実生活は絶対選んでくんないけどね、きっとと思うんですけどね。まあまあ、じゃあで次が
さ、この映画出てる頃に、
うん、はい、はい、どう
も、うん、あのセブンイヤーズチベット出てるあたりでプラン B 作ってる、あの作り手側に興味が出てきて、
ああそう
なんだ、ね、なんかそんな感じの書いてあった気がしたんだけど、うん、見つからぬ
プラン B。
ブラピ映画作ってるんですか、
制作側
で。制作会社あるんですよね、
制作か。あ、そうです
よね、新コピーとかの映画やってるよね。
うん、
シーセットって今やってるじゃないですか。
あれもそうか、
あれも多分プラン B っす。
え、見たよ、あれいい映画でしたよ。
2002年もうやってんだ、
うん、あ、今やってる、ちょうど。な、シーセットの話してる中で B カップとか言っちゃったのはまずかった。
大丈夫です。時間的に離れてるから大丈夫。
そうですか。
セブンイヤーズチベットって97年ですね。あ、うん、プラン B は2002年創立や。
だいぶ違うか。
ちょっと、設立が2001年か4年後ですかね。まあでもそうかもしれませんね。
なんかそんな談話を言ってた気がして。
チャーリーとチョコレート工場とか。
チャリチョコ。
え、
いや、いいです、いいです、いいです。はいはい。
え、何、チャーリーとチョコレート工場も作ってんの、制作なの。
制作、だから、プラン B っていうところ。
あれ好き、元 NHK のさ、元 NHK のあの、堀尾アナウンサーみたいな顔のがいっぱい出てくるじゃないですか、あれ。あれ違うやつ。
いや、多分それだと思うよ。ウンパルンパでしょ、
ね、ウンパルンパ。はいはい。
なんだっけ、テラランテン、テラランちゃんっていっぱい踊るやつ。
う
ん、
そうそうそう、
あれめちゃくちゃ好きだったんです よ、ね。好きそう。堀尾正明がいっぱい。
大丈夫ですよ。次行っていただいて。
はい。いや、ちょうどいいですよ。だからミュージカル
だから。僕が言っておきました
よ。ミュージカルだから。で、次が、これをだから僕は順番間違えたと思ってね。これを鳥に持ってくればよかった。ララランド。
確かにな。鳥がな。
ただね。
わかんないもんね。
ただね、ほら。そう。最近の作品だから、本当は一番最初にララランド持っていこうと思ってたぐらいでね。
最初はそうだ、ね。
そう。ただ、さすがに、ボディーガード持っていかないとどんな感じでやるのかがわかんないっていうことになってる。我々3人で。
そのボディーガード、鉄砲玉扱いですね。
そう、鉄砲玉。もう完全鉄砲玉。
鉄砲。
うまいこと。
ララランドこそのりこさんに出ていただいた方がよかったね。
たぶん、どういうことですか、
もらう。
いやいや、簡単に。ご本人に聞いてください。ララランドかどう思ってるかどうか。
のりこさんはね、いまいちなのよ、ララランドは。
あ、
そうそう。まさにだから趣旨通りなんだと思うけど、まあでも、番組に出るとかはね、いろいろ大変だと思う。あれだろうけど。
楽しい。
うん。
もう一回見てほしいですよね、のりこさんもね。そういう、ね。
いや、見てほしいですね。
う
ん、今回で、ここは聞きたいのはやっぱり石山さんが
良
かった。
いや、ラロッカさんの解釈がね、すごく良くて、その、要はあのエンディングに対する、なんて言うんだろう、意見がやっぱ分かれる映画だと思ってて、
うんうん、
ネタバレになるけどね、まあ、ぼんやり言うと、まあ、うん、かつて良かった雰囲気の二人が、まあ、うまくいかなくなって、お別れして、で、成功した二人が何年後かに、チラッと再会する話で、でその時に妄想というか空想というか、もしだこういう可能性もあったよね的な、
そうそう、
アナザーワールドが2人の間で見えるじゃない、
うん、そうなん
で、俺は人生はそういうものだと思ってて、
うん、
良かった思い出を持って一生生きていける人間ものだと思う、人間っていうのは。それを描いてるから、うんうんうん、俺はすごいいい映画だな。だから、あれがなくて普通にうまくいったら、それも映画にしなくていいと思ってるから。
あ、そうそう。僕もそういうことです
よ。うんうん。そう言ってたよね、だからね。そう、うん、
そう。
それを理解したからよかったよ。
妄想の部分だけで作られてる映画に対する、もう、あれは、
そうね、
クソくらえっていう作品だと思
う
のが好きなんですよ。
そ
うなの。それはよくないんです
よ。うん。いい映画だなと思った。
なんかでも、あれ、もっとその評価が分かれるところって、あの映画って、
うんうん、
ミュージカルなのに、割と、解釈がバッドエンディングとも取れるっていう解釈になってるところですよね、あれって、あの映画って。
バッドエンディング
もちろんバッドじゃないんですけど、うまくいかなかったから、うまくいった時のっていうファンタジーみたいなのが最後にある。
うん、
あれって、うん。で、いや、僕は別にあれを今、バッドエンディングだと思って言ってるわけじゃないんだけど、
うん、
ミュージカルにしては割とすっきりし、要は判断を相手側に委ねるラストにしてるんでしょ、あの映画って。
あ、見てる方にってことですか？
そうそうそうそう。だから、
ミ
ュージカルって他にそんなエンディングの映画ってあんまり見たことなくないですか？ミュージカルという、そのジャンル映画の中で。 そこが結構評価が分かれるのかなって僕はちょっと思いましたね。なんかね、
あれがだからそもそもミュージカルなのかっていうところもあるし。
ああ、いやミュージカルじゃないのあれ。
あの、
だって歌始まって踊るやんみんな。
でも歌の中で本当にその人の感情を喋ってる部分ってオーディションのところぐらいしかないです。くないですか？あとなんかこう添えられてる感じで音楽、歌と音楽。
でも天文台とか。
そんなことないじゃない。だってパーティー、デートに行くため、時に、その元気づけようとするために、女の子同士で全員で集まって、そうそうね、踊るチームもそうだし、あと、
あそこはそうなんだよな。
こう、なんですか、あの、こう、濡れた犬がピアノで歌うやつとかもそうじゃないですか。あの、ライアン・ゴズリングが歌うところもそうだけど。ライアン・ゴズリングと僕、濡れた犬っていうのは。
そういうこと。
はい。
う
ん、
そうです。
まあ、だからミュージカルというジャンル映画なんだけど、うん、その結構、そのラストの解釈を、ちょっとその、うん、お客の方に委ねてるからこそ、こんなに評価が変わったわけでしょ、これって。
そうそう。180変わったの。
そう。そこが、そこをこう自分の中で取り込めるかどうかってことなので、だからやっぱりその当時見た時に松さんみたいにそのいまいちだなと思ってたことが自分のその状況環境とかそういったものが変わることによってガラッと変わるっていうのはすごくあり得る映画なんですよね、そうだからすごくそのチョイスがすごく良かったと思います。真面目俺
珍しく
ってなんやねん。はい、以上です。
本当はね、本当ラフランスさんが喋る前にラフランスさんって振ろうとしたんですけど、ね、間に合いませんでした。ごめんなさい石山さんいなくなっちゃったな。いやいや、マッサーは どうですか、なんかララランドで。なんか、補足あります？
補足。
うん。
補足は、だから僕はその、ミュージカルの素養がないんで、
うん、
ダンスとかあんまどれぐらいいいのかとかは
分
か
って。ああ、僕も分かんないな。
そこはだから、もうちょっと知りたいところではある。
そう、だからダンスがいまいちっていう人もいるんですよね。やっぱりあの彼らがどんだけ頑張ってるとしても、やっぱりプロのダンス、やっぱなんでしょうね。他のグレデストショーマンとか、他の、僕はあんまり このジャンルそんなに見ないんですけど、に比べて彼らの踊りがどうかっていうところはあるかも。そこが乗れないと、昔のミュージカルに慣れ親しんでると、やっぱり昔の人たちってすごくもう本当にガチのダンサーの人たちだから。
僕ね、グレーテストショーマンが苦手でね。
あ、そう
なの。なんでかっていうと。
見てないわ。
なんかね、完璧なんですよ。だからそれこそ。本当、ダンスと歌がもうバシッと決まって完璧なんだけど、特に歌の部分が、なんか CD に、のためにちゃんとスタジオで録音してきましたっていうように聞こえてくるんですよ。なんか そこでやってるように見えなくて、なんかまあ口パクじゃないんだろうけど、
口パク
に近いですよね。でも、
あ、
でも口パクにも見えないぐらいちゃんとなってるんだけど、ほら、口パクでもさ、AKB とかはさ、なんかちょっと可愛く見えるじゃないですか。逆に。あ、口パクなんだとか思いながらさ。
全然違うけどね、そのシチュエーションがな。
あの、キング&プリンスなんかもとても、
いいと思います。
とても可愛く見えるわけですよね。じゃなくて、ちゃんと踊りも完璧、歌も完璧、あまりにも二つが完璧に揃いすぎると、なんかあんまりこう、気持ちが乗らないんです、逆に。
あ、まあだからやっぱりそのミュージカルっていうのはその曲を聴きに行く、その曲とダンスを見に行く人と、そのいわゆるその物語に没入して見に行くっていう人とはまたちょっと違うのかもしれませんよね。だからだって嫌でしょ、劇団四季とかで歌下手くそなやつが歌い始めて、おー下手くそってなるじゃないですか。だからなんかライアン・ゴズリング歌めっちゃ下手じゃないですか、これなんか。なんか、こう、しゃがれ声で歌うじゃないですか。まあ、味わいとして捉えることはできますけど、やっぱりこう、ミュージカルとして考えたら、もし歌下手やしとかいう、まあ、ほら、あのピアノとか、ほら、あれ全部自分でやってるわけですよ。自分で弾いてるわけですよ、あのピアノ。だけど、そういう、まあそういうのが苦手や
すよね、
でもあのストーリーにガツッとはまってそこでこうジュワって泣けばそういったものは全部スカッて忘れられるじゃないですか、気にならないって、そういう作品なのかなって気もしますけどね、
そうですよね、
はい、いいですか、
あのいいですいいです、
うん、
最初に全く誰も主要人物が出ない 歌が流れるとこは。
ああ、僕あれすごい嫌ですね。あれ今も嫌いやな。あの冒頭のシーン。
そうなんだ。僕大好きなんだけど。
だって、だってさ、ララランドって言ったら、ティッティディッティッティってみんな思い出すじゃないですか。
うん、
で、全部聞くでしょ。全部、なななななな、じゃんって終わるじゃないですか。
終わる。
ちょっと待てよ。これ、主人公二人とも歌ってへんやんけ。後から思うんですよ。主人公といったら、それ、ジャーンって言ったら、パーってクラクション鳴らしてるやつが主人公ですわ。
そうだよ。
うん、だからそこが、お前歌えや。
そこがいいんですよ。だから、結局だから、これ挑戦なんだよね、あの、デビアン・チャデルのミュージカルに対する。
いや、だからさ、うん、あの、これ、ゴールデングローブか、アカデミーかなんかで、こう、すごい、あの、あったんですよ。このララランドのもろ、うん、完全コピーみたいなやつがあって、やったんですけど、うん、結局、この歌を歌うときに、エマストーンもライアン・ゴズリーですよね。お前が歌っていいのかってなってしまうっていうのはあります
ね。あの結局このストーリー上もあの最初はエマストーンも誰だっけ、ライアン・ゴズリングも演劇とか音楽では端の方にいる人じゃないですか。
そうです。
でもそれよりももっと渋滞して端の方にいる人たちがいっぱいいるって話なんですよ、あそこは。
言ってましたね。うん、聞きましたそれは、
うん。だからこそのあそこのあれだけ短編映画で3分って僕持ってこられても多分年間ベストに入れるかもしれないですよ。
うん、だから、はい、道路の話ですよね、うん、あれだから。
そうそうそうなんですよ。うん、
だから最後にだから、ま、あの今の彼氏とエマストーンが渋滞してるところをそれるかそれないかでまた変わるって話なんですよね、あれね。
そうですそうですそうです。
うん、でそれたら、うん、あのセブンの
そうなん
もういいです。僕が感想を述べてどうすんかって高野菜ですから言ってください。どう
だから石山さんにね褒めてほしかったのいなくなっちゃったからさ。で問題はですよ、じゃあ乙計さんちょっと入ってきてます。ここでだから
乙計さん最後だから
そう、そうララランドでね、ララランドでまあ
まあ、ま
あ、ある意味我々3人がみんな大絶賛した絵、おこれはいいぞと思ってね、もうあとこの時点でも2時間半ぐらい収録してるんですよね。うん、と本当はララランドとスタンドバイミー別の日にしようかぐらいまで行ってたんだけど、まあ行けるかっつって行ってスタンドバイミーが始まって、でまあ、いやいや僕とマスさんはまあそれなりにいい、うん、よかったねって言ったところの音計算ですよ。今でもやっぱり変わらないですよね、
うん、変わらないですよ、まあ、見直してないですから。
あの
音計算派も結構います、うん、
そうなんだね、はい、そうなんだ。
僕ちなみに僕おとけ派です。
あ、そうなんだ。
僕も全然あかんねんなあれ、すげえ苦手やな。僕だから見直してないから。でも俺多分見直しても変わらへん気さんやろうな。
あ、てるこさんも入っていただきたんですけど、こんばんは。
どうぞどうぞ。はい、
あの一言だけ、
うん、
私あのおとけさんのすごいあの勇気をちょっともらって、今個人的にあの時めちゃくちゃなんか落ち込んでて、それで最近聞いたらなんかおとけさんが自由奔放にめちゃくちゃけなしてて、すごい大笑いしちゃって、それだって私の悩みが小さいものに思えて、それでなんかもう大笑い気分になったので思わずとこをあげます。
いやーよっ、おとけさんよっ
さんの感想は、
ねえ、そういうことがあるんです。すごいわ、うん。どうしても一個だけね、あの、別に乙計さんの意見をどうこうって言わないんだけど、列車が遅いって言えば僕はあそこはちょっと感じないんです。列車が迫ってきて。
ブレーキかけつつだった。
そうなんかな。うん、結構、いや、僕なんかブレーキかけてんのっていうぐらい早く来たような気がしてたから。
それこそ見直した方がいいんじゃないですか。
そうなんかな、やっぱそれこそ記憶なのかね。
できると思いますよ。
そうなんかな。
まあ、そこそこは感じなかったかな。
ねえ。
うん、まあ、でも、あの子たちが追いつかれない気はそれなりにかけてるのかもしれない。
うん。
ここ石山さんいてほしいんだけど、いなくなっちゃったね。
そうだ。
石山さん、すごく褒めてくれたんですけどね、スタンドバイに、うん。まあ、そうか。じゃあ、ラフランスさんもは、どの辺が、うん、いまいちだなっていう。
いや、僕はやっぱ、まあでも、まあスーパー語弊がありますけど、僕はちょっとあの、アメリカのガキの青春時代に全く興味がないっていうところですかね。
あ、やっぱそういう感じになるのか。
いや、やっぱり、
まあ僕ちょっと正直、まあまあ知ってる方知ってると僕ね、子供の映画苦手で、全く共感できない、自分が子供じゃないので、全く共感できないので、多分それと同じだと思うんですよね。だから、なんかね、子供の時に起こる出来事って、共感、まあ例えば、特にアメリカの子供の生活って日本の子供と全く違うから、生活スタイルも違うし、なんかその、全然ハマらないんですよね。なんかこう、あーってならない。だからすごく苦手なんですよね。
僕はだから子供時代の方がそうだったんですよね。子供時代に見た時の方が全然ハマんなくて。
いや、まあそうなんだけど、別に俺多分あの子供時代を通して大人になってないからさ、なんかこう まだなんか日本の子供の映画の方が共感できるかなって気もするかもしれないなとか思いながら、なんかいまいちピンとこないんだよな。でも僕それはどうぞ。
イットご覧になりました？
え？
イットはご覧になりました？
イット見てない。もうだから俺見てないねん、子供のやつ苦手やねん。だからほんまにゃ
あ、こんばんは。
僕はまだあっちの方が、それが、まあ、メインじゃないかもしれないですけど、うん、まだ見れたかなって感じはしましたけどね。
あ、そう。そっか。いやいや、まあ、僕見直してないから、見直してないから、何も、ここで言えることないですけど、なんか、おとけさんがバーって言ってるのも、なんか、うわー、言っとんなって思いながら、楽しんで聞いてましたよ。
スタンドバイミーの今話してるんですけど、マーさんはスタンドバイミーってどんな印象？
リバーフェニック
ぐらいですか。
あと死体を見つける、
うん、あ、そうなんですよね。
大冒険の末に偉いものを見てしまう。
まあでも死体を見つ偉いもんでもないんだよね。死体を見つけるだから
偉いでしょう。
偉いですか、
うん、結構ちゃんと死体映ってますからね。
だって子供、うん、いや、ね、大人も山に分け入ってうっかり死体見つけたら大変だ
まあそうだ。でも彼らは探しに行ってるからね。
ああ、そうだっけ。
自ら。ああ、そうなんです。死体見つけに行こうぜって言って、4人で探しに行ったら、本当に死体がありましたっていう話なんですよ。
ああ、じゃあ、不快によく立ち入っちゃうパターンの人たちみた
いな。ああ、ホラー映画的な。
なんか、一般にも言うじゃないですか。まあ、なんか、不快に入り込んでいろいろに行こうみたいな。
あ、だから確かにホラー映画とかで、襲われるタイプではありますよね。あの4人は。ホラー映画で撮ったとしたらね。
多分。ホラー映画のテイストはあるけど。
なんかこう、まあ、か子供時代の、なんかその、子供の立場がまだ低いっていうか、今みたいに守られてないから、うんうんうん、割とその、はい、なんつうのかな、大人から虐げられるっていうか、カスカス、うん、メソカスにこう扱われてて、うん、で、その4人だっけ、うん、5人だっけ、で、
4人です。
徒党を組んで、よし、俺らはやるぞ、みたいな。帰んねえぞ、みたいな感じで、ヤッホーって出かけたら本当に見つけちゃったしたい、みたいな。
いや、まさしくそういう話なんですよ。
どうする、うん、めっちゃ怖いんだけど、みたいな。やっぱこれ家帰って言うしかなくね、不安感に今。
だから、そこが独特で、普通、そういうホラー映画で終わりそうな、まあ、スティーブン・キングなんでね、うん、題材なのに、みんななぜかすごく成長するっていう。いろんな気づきを得るっていうところが、
なんかロードムービーですよね。
そうですよね、うん。で、ここが石山さんのメインなんですけど。
スタンドバイミーでしょ？
スタンドバイミーのところを褒めてほしいっていう。
あれはラロカさんのお話素晴らしかったですね。
僕何言ったっけ？僕全然スタンドバイミーって記憶がないんだけど。
あ、
何言ったっけ？
なんだったっけね。でもよかったと思ったのよ。よかったと思ったの。
そうです、うん。僕が一番言って覚えてるのは、ラリパップが少なすぎるぞっていう、文句を言った記憶がある。
割とあるイメージです。
ですよね。ラリパップめっちゃ好きだったんで。
線路でさ、テディとバーンが先に歩いてて、で、二人が当時の流行りの、歌を、結構歌ってたと思うけど。
全然歌わなかった。
でも曲かかるでしょ、そっから。
一瞬なんですよ。
一瞬でしたっけ？
一瞬かかってね、もう終わっちゃって、びっくりしたな、これ。でも、本当に。
でも、そんだけ印象が強いってことはね、うん、短い時間でもいい。
シングル CD があってね、うん、その2曲目がラリパップで。
スタンドバイミーの曲、ベイン・キングの曲の B 面が。
B 面がそうだ、そうだったんです。
でも俺も買った
のその2曲をずっと繰り返し、これがね、本当は締めでね、スタンドバイミーで、うん、おとけいさんもご頂点だ、つって。
じゃあ思い違いだったんだね。
終わりたかった。
でもしょうがないよね、良くなかったと思ったもんね。
それはしょうがない。 そうだ、本当に、本当にだから今回全部ドキュメンタリーなんですよ。
そうだね。ああいう結果になったらもね、
うん。そこは、そうなんです、そうなんです。
あと、なんか番組内でクイズ、クイズ、サンドバイミーっていうのもありましたけどねって言った時に、二人ともはーって言ってたことありましたからですね。僕はちゃんと覚えてましたよ。クイあれ、ラノカさんがスペースでやったクイズの話でしょ。
名作でしょ、うん、あれ。ね、
うん、ちなみに、いやいや、お二方からはー
って。どんなクイズでしたっけ。ちなみに、ちなみに。
だからその、日本語は、あ、そうね。
そうです。日本語の歌の歌詞をスタンドバイミーのメロディーに合わせて歌って、この歌は何でしょうって当てるクイズだった
。違うやろ。
え、そうだよ。
映画の内容をスタンドバイミーの曲に合わせて歌って、この映画
は。違うよ。違うよ。映画の歌詞、映画の主題歌をの歌詞ですよ。そうだって。そうだって。
え？
だから、
スタンドバイミーの解説をね、ちょっとした方がいいんじゃないかなと思う。
そうです。石山さんに来たかったんですよ。
まずほら。
今日はね、我々の話してもしょうがないんだ。
スティーブン・キングはね、キャリーとか、ずっとホラーを書いてまして、で、エージェントからそろそろホラー以外のも書いてみないって聞かれて、書いたのが、このスタンドバイミーを含む、アンホラーの中編を4本書いたの、キングが。で、その4つをまとめて本にして出したんですね。で、それが春夏秋冬に対応してて、で、それの春が刑務所のリタ・ヘイワースって言って、後にショーシャンクの空に作。で、夏がゴールデンボーイ。これも映画になってます。で、秋に相当するのがこのスタンドバイミーだったんで、現代はザ・ボディ、死体っていいですね。で、後に映画にするときに、まあ、スタンドバイミーになったんですけど、で、四つ目は、これ映画になってないですけど、だっけ、これ地味なんであんまり覚えてないんですけども、マンハッタンのキタンクラブ。だから、そんなに映画とかになるつもりで書いてないんですよ、これ。で、そこが良くて、で、まあ、ホラー要素、多少ね、ヒルの部分とか、死体の部分とかあるけど、まあ、若干抑えめにして、子供たちの心情とかにじっくり書くようになる。で、スティーブン・キングの特徴って、ホラーの部分もあるんだけど、結構細かい描写、アメリカのいろんな文化の描写と、プラス、主人公たちがみんなトラウマがあって、で、それの克服と、で、そういう彼らに、怪異が起きる。で、その怪異を回避する、を倒したりとかすることが、トラウマを克服することにつながるように話が全部作られてて、だから結構感動があるんですよね。で、スタンドバイミーもそういう話で、このゴーディーっていう主人公が、お兄さんを亡くしてて、で、親は自分が兄貴の代わりに死ねばよかったんじゃないかと思ってるっていう話じゃないですか。
そうそう。
で、それがいろんな怖い妄想とかにつながってて、で、この4人組の仲間たちはもう明らかに、偏差値の格差があって、中学に上がったらもう確実に別の学校に行くということが分かってて、最後の夏に何かしたいと思ってた子たちが、その、レイ・ブラワーっていう男の子の死体がどうもあるらしいってことに、話を聞いて、うん、で、この、クリスの兄貴がまたバカなんですけど、そいつのグループ、エースっていう不良グループのリーダーがいる奴らがその死体を見つけて新聞に載ろうとしてるのが、うん、最初は阻止しようとして出かけるんです。だから別に死体が見たかったわけじゃなくて、うん、守りたかったんですよね、自分たちと同い年、死んだことを。
映画だとそういう雰囲気じゃなかった、
ね。まあ見つけて、まあ光明心もあったんじゃないかと思うけど、うん、それがだんだん旅していく中で変わっていくんですよ、うん。ゴーディは別にそんな死体なんか見たくないんだけど、その責任感とか、うんうん、僕たちこれぐらいなんかできなかったら、大人になっても絶対うまくいかないとか、そういう思いとかもいろいろ含めて、うん、行動していくとこがいいんですよね。別に死体を見つけたいわけじゃないんです。なんかそこがいい。
え、なんでさ、死体があるってさ、知ってるの？
確かね、バーンが、なんか、自分の お金を、縁の下に隠してて、それを探してるときに、そのなんか不良グループが話してんのを聞いちゃうんですよね。
そう。
で、彼らと。
殺されたの？
違う違う、あれ電車に引かれたんです。電車っていうか列車に。
だから青年たちがなんかたまたま見たんです。車を盗んだから。
ああ、そうだ、言えなかったんだね、彼らは。
普通に通報したら俺らが出ない気する
んです。そうだね。なんか、行方不明になってるのはラジオで放送されてて、みんな知ってるんですよね。で、なんかたまたま見たんですよね、そのなんかボンクラたちが。
なんか線路の イメージがすごくあります。
そう、線路自体にね、行けば、それ引かれてるから分かるって、線路自体にずっ
と。あ、そういえば全然、ちょっと話しといていいですか？あの、ラフランスさんがすげえいいって言ってたんで、あの、
何？
韓国の線路、うん、線路の、あれ見たんですよ。あれめっちゃよかった。あのね、あの、駅がないから線路自体に行かないと帰れないね、村の人たちがいて。
そうそうそう。
そう。あれもすげえ頼み思い出した。
そうだよね。そう。
電車来る来ないかみたいな感じで。
手紙と線路と小さな奇跡って、
そうですね。
めちゃくちゃいいですよ、これ。
めちゃくちゃいい。ちょっとね、後半くどいんですけど、
まあ。お何
ごめんなさい、ちょっと。いや、でも本当あれ、スタンドバイミー思い出したなと思って。
あ、まあ、
ごめんな
さい。線路沿い歩くからね。
うん、はい、昔、あの、はい、新潟もさ、あの、雪が深くてさ、もう雪が積もると、田んぼも何もどこも何もわかんなくなっちゃうんですよ。全部真っ白になって。で、もう列車も止まっちゃって、で、みんなで家に帰るのに線路伝いに歩いて帰ったことがあって。うん、
ああ、それを、だから本当毎日繰り返さなきゃいけない村人がいて。危ないです
ね。危ないね。
危ないの、本当。だから、うん。で、ちょっと事故が起きちゃったりもしてみたいな話でね。
韓国映画、うん、
その、
韓国映画。
そうそう。要は、自分の町から家に帰るまでのルートが線路上しかないんですよ。その村が。そうなんです。あの、うん、で、あの、その、家帰るためにはトンネル3つぐらい抜けなきゃいけない。
そう。
長い。
そうなん
です。で、その、で、だから、そのトンネルいる間に電車来るとやばいんでって言って。
トンネル怖えよな。
駅が、駅で、それで、あの、施設の駅を、韓国のはずの施設の駅を作るっていう、実際の話にフィクション入れてて、お話で。あの、ぜひ見てください。
そうなん
すいません。
お父さんが列車の機関士でね。そうなんですよ。
姉ちゃん泣くでしょ。
泣くよ。ちょっと思い出した。ごめんなさい。だ
ね、そうだ。
いえいえ、そうだ。ほんと鮮度が印象的でね。
同じような映画でした。はい。ありがとうございます。
で、ごめんなさい。ちょっと話の腰折ってしまいました。
そうそう。そう、だからあの、なんか途中であの、うん、ブルーベリーソース口からバーッと吐く話とかあるでしょ？あれも、あの、あいつら用にレベル落とした話なんだよね。あそこでするのって、うん、あのゴーディが書いてる小説ってもっと、うん、あのそんなバカバカしい話とかだけじゃないんだけど、あのバーンとかテディが喜ぶからああいう話してあげてるんだよね、あれね。
そうなんだ。あの話いいですよね。
あれいいんだよね。
でもね、途中の、うん、あれって原作にもあるんです
か？原作はないですね、あれは。
うん、あ、ないんだ。あれをちゃんとなんだろう、大食いの話をさ、うん、こう再現でやるところが結構。そうね、今回全然覚えてなくて、うん、あそこは良かったな、その、あの、再現にして良かったな、なんだろう。本当に、あの子の頭の中みたいなのが見れた感じがとても良かった。あ、ゴーディかな、ね。あの、うん。
今パラパラめくってるけど、多分、なさそう、う
ん。これ別に、スティーブン・キングの自伝的ってわけではない、
ね。あるわ、書いてある。やっぱり、ありましたね。
書いてある。
デブッチリ・ホーガンの話。あるわ。結構詳細にありますね。あの、パイの食ってる
そうなん
とこがありますね。あるある、うん。あ、ちゃんとね、ゴードン・ラチャンス作、デブッチリ・ホーガンの復讐よりって、ちゃんとなんかあの、引用元もちゃんと書いてある。
あ、じゃあ結構じゃあ、ちゃんと映画化するときに結構小説と。
これ、スティーブン・キングが別に書いた、うん、あのうん、キャバリレマガジンっていう雑誌に書いたあのエピソードからの転出再許可受託済みって書いてある。
へ、広いね。そうなんだ。
だからこのゴーディ物書きでしょ。だからこれスティーブン・キング自身なんだよね。
うんうん、物書き。
やっぱそうなんですよね。自分の子供時代ってやっぱり、うん、なんかあのずっと仲良くいられると思ってた友達でも、うん、なんか自分が成長してくると、あ、そうでもねえよなってやっぱ思い始めるじゃない。その切なさを描いてるし、うんうんうん、でクリスって男の子がやっぱり先見なんていうの、やっぱ賢くて、すごく聡明な子じゃないですか、友達が。なんだけど、家庭環境で悪くなっちゃってる子って、やっぱ俺らも友達でやっぱいたし、で、うん、ゴーディは、いや、お前は物書けって言われて、クリスから言われたことで、今の自分があると思ってる。うん、で、クリスもすごい正義感のある子で、自分でまあお金盗んでたけど、まあ弁護士になって、その正義感ゆえに、うん、まあああいう結末になっちゃうっていうのが、最後にわかるけど、それで思い出したって話でしょ、これね。
うんうん、
なんか、で、テディはテディでさ、あの、お父さんから虐待受けてるんだけど、そのお父さんを愛してるっていうところも、
そうなんですよ。
で、やっぱり、お父さんがどうしようもない人間で、うん、自分もそうなるんじゃないかっていう恐怖に怯えつつ、そういう愛憎があるところも、 当時のやっぱアメリカのやっぱちょっと闇の部分とかを描いてて、やっぱいい、いいとこだよなと思って、うんうん。で、バーンはただのバカっていう、うん、ただの食いしん坊っていう、そうなんだね、そのバランス感覚もすごくいいなと思って、好きですね、私。
必ずゴーディ・クリス、テディ・バーンの順で並んでますね。なんかこう、あそこの感じも面白かったし。いいね、ただ、僕はあの配信でも言ったんですけど、一番最後に、あの、映画ではさ、不良グループを追い払うけど、あの、僕はやっぱ映画見て、その後が怖いんですよ。
そうね。
絶対リンチされるんじゃないかっていう。
あれね、
うん、
確かボコボコにされてるんですよ、次の日。学校で。
そうなんだよ。
でも、それでも、ボコボコにされたとしても、あの、一度勝ってるっていうことが、彼らの、あの、大きな心の、うん、支えになっていくんですよ、う
ん、なんかふんふんとかってなってた気がする、
うん、ボコボコにされてるけど別に俺一回勝ってしっていうところがやっぱ大事で拳銃を使って脅して勝ってるんだけど、
うん、
あの、うん、ただまあ確かにそうなんだけどまあそこは問題じゃない気がする、うん、だってそうじゃなかったらエース帰っていかないし、うんうん、あの場はあの死体を守ったってことが大事だと思ってる、
うんうん、そうだから映画の評価がそれで落ちるわけじゃないんだけどいつもはそう、あっ、
わかるわかる
って思って終わっちゃうんですよね。
実際ボコボコにされてるって描写が多分、
そうなんだね。
あの文章だけだけど、確かあったはず。
ああ、だから、映画ではそこがなかったから、うんうんうん、多分。そっからもうすぐ大人のゾーンに入ってったんで。
でも僕たちも子供の頃、やっぱああいう、なんかちょっと怖いお兄さんとか、やっぱいたじゃないですか。あれ。
いた。
僕はね、結構そういうのはいろいろあって、それをやっぱ思い出す映画でもあるなっていう気がする。
うまくすり抜けましたけどね、僕は。
そうなんだ。
だから、うん、ああいう目に合わない
ように
。
僕よくボコボコにされてました。
あ、本当ですか。
ボコボコにもしてた。
そうなんだ。あの、尾崎豊とか大好きで、その人たち
は。はいはいはい。
あ、いいっすね、ラブは。なんだっけ、アイラブユーとか言いながら。
ペコペコしてたんだ。
ペコペコしながら通っていくっていう。
あのうちは、あの、兄が六甲上で、近所で有名な不良だったんですよ。だから、イッシーの弟って言われて、うんあの、よくあの、うん、いろんな目に遭ってました。バイクに乗せられたりとか。
いい意味でもね。そうそうそう。
なんかいろんなことありましたし。そういう友達もいたし、あ、二度と会わねえんだろうな、この人って思うような友達もいて、うん、引っ越してったり。なんかそういうもんじゃないですか、人生。そこを描いてる作品だと思ってるの、う
んね、テレコさんなんか、スタンドバイミーであります？
いや、スタンドバイミーなんかテレビって言った多分で、
う
ん、あまり
の中
見直します
。あ、ぜひぜひ。今の石山さんの聞いたらね、かなり、深く見れる気がするな。
うん、僕の甥っ子が、
うん、まあでも思んないっていう意見も別にあの、
いやもちろんそうですよ。いや間違いないよ。あもちろんそうですよ。
だから、ね、分かりにくいのこうだっていう映画じゃないから。
うん、いや僕がだから石山さんがスタンドバイミーが良かったって言われたんだけど、僕今までの映画の感想のノートのメモで一番薄いんですよ。スタンドバイミーのところが何にも書いてない。
なんかエピソードの羅列でしかないからね、うん、一見ね。
もう書いてんの。
どこがいいかって言いづらい。そうなん
だ
ね。
いや、だから。
いや、それにね、あの、
どこが良かったのかな。
彼らの芝居もね、やっぱ上手いとは言えないのよ。特にリバーフェニックスはね、やっぱ臭いのよね、演技が、うん。あの、焚き火囲んで、あの、話してるとことか。まあでも、うん、実際子供だからね、っていうのも確かにあるん
だ。子供だけで
話してる。そうそうそう。難しい部分は確かにある。
まあ、そんな感じでですね。で、結局、5配信、6作品やって、グランプリがなんとセブン・ヤーズ・イッチ・ベットが取ってと。
あれ、理由は何なんでしたっけ？
あれはだから、僕と乙啓さんと松さんが2票ずつ、それ、映画投票したら、まあ、それぞればらけたんだけど、僕はだからもう1票はバカ松純情伝に。
バカ松って言っちゃったよ、今。
バカ松。
それバカな松さんだから
ね。あのね、皆さんね、杉本哲太を評価していただきたい。
みんなしてるでしょ。
再評価。そうですか、うん。あんまりなんかさ、最近、変な悪役しかやらせてもらえないじゃないですか。この前のあの、一撃とかでもね、そう。工藤官のドラマでもなんかちょっと変な悪役だ。相棒なんかひどいんですよ。大杉蓮さんが亡くなった、代わりで出てきたちょっと嫌な感じの警視総監みたいなのやってんで、ね。いやいやいや、近藤ちゃん、土方歳三の僕は見てほしいです、ね。
警視総監っぽくないもんね。
まあね。ちょっと軽いですよね。
鉄砲玉感あるもの。
その鉄砲玉感がね。あと僕はやっぱ近藤勇やってた、イブ・マサトさんがめっちゃ好きでした。すごくいい、こう、背景にいて、ちょこまが動く感じがめっちゃいいんですよ。近藤勇なんだけど、ね。
イブ・マサトが、
イブ・マサトが、そう。あ、いっぱい出てますよ。あと僕らの中の感染層2に、あの、内藤武さんも
出てますね。出て
ますね、うん。びっくりします。誰かと思う。そういう意味でも発見もあるし。僕は、だから幕末純情、だからね、僕はだから、グランプリで一応、今続編を見たいって、うん、あれで、僕は今の牧瀬里穂と、 杉本哲太が、
なるほど、
実は生きてました的な設定で、
幕末純情伝2ですか、
明治時代ぐらいでやってほしいんです。そうそうそう。
ちょっととりあえず賛同は今得られて、
はい、しました、ね。まあまあ。で、松さんがもう一歩票はララランドで、おとけさん何だったっけ、ボディーガードだ。ボディーガードだ。
そうですね、ボディーガード、ね。
おとけさんなんでボディーガード選んでくれたの、
いや、掘り出し感が一番あった
から。掘り出し
物。あ、掘り出し物か。うん、ああ。
ほら、ラフランスさん、掘り出し物なんですよ、ボディーガード。
掘り出し物かな、
あの、見てなかったって言ってたよね、確か。そうそうそう。
あ、だからか。
うん。あ、そうか。
そうそうそう。まあ、それはまあ、あれでもあると思う。世代もあると思う。
そうですよね。
うん。
で、やっぱり三者三様、三人とも、セモヤズ・インチベットが掘り出し、本当の掘り出し物だな、っていうことで。
でもさ、これ、掘り出し物だと趣旨と違うんじゃない、うん、
いや、あの、だから、
あの、趣旨とかもうブレブレなんで別に言って
たけど。いや、ララランド、ララランドでよかったんじゃないの、
あのね、結構厳しかったんだよ、あのね。
この、セブンヤーズで決まってんから。
いや、これを始まる前のね、
なんで覆すねん、
あの、打ち合わせをね、あの、LINE とかでやると結構さ、僕はだから、続編見たいのでいいんじゃないですかって言っても、いや、それ、そういう感じじゃわかりませんとか、マスさんが言ってきて。わかんないっていうか、いろいろこうなって、じゃあいいやつでいいやみたいなことになっちゃったわけですよ。
ね
うん、
単純に良かった映画で言っただけ、
うん。そう。で、ですよ。で、今後なんですけど。
そう
な、
俺もさ、だからさ、そういう映画だと、やっぱ条件的にね、うん、あんまり最近の映画じゃない方がいいんだろうなとか、いろいろ考えると、結構難しいなとは思いましたよ。う
ん、で、僕もね、うん、まあ、これは、あの、概念を、マスさんと時計さんの番組なんで、僕がどうってあれじゃないですけど、僕の提案としては、
はい、
もう、祭りとかじゃなくて、
はい、
たまにある不定期コーナーにしたら
どうだったのかと。
ああ、いいです
よ、全然いいですよ。
ね。で、
メールが来たらやるし。
そうそうそうそう。で、メールが来たら、もしくはほら、あの、今度ほら、石山さんが出たいですとか、ねうんうん、ラフランスさんが出たいですって時に、一本、そのプラス持ってきてもらう。
なるほどね。
あのね、やっぱ6本全部見るのは結構大変だったのと。あとね、6本見るのはいいんですよ。あの、結構僕11月中旬ぐらいから見始めちゃったから。
覚えてないっていう。
そのテンションを維持してずっと持ってなきゃいけないのが一番辛かった。
その記憶もいまいちになっちゃうんだよね。
そうそうそうそう。ボディーガードを忘れないのその大変でしたよな。本当に。
やっぱりいまいちになっちゃうか。張り切っちゃうよね、それは主催者だから。
そうですよ。うん、張り切って、もう、ボディーガードとなんだっけ、スタンドバイも結構早めに見ちゃって。
うん、ラロッカとか、なんか、やっぱりいつやりますから、いつやりますか、
そうですよ。いや、本当は年末にやろうって言ってたけど、その、結局年末できなくなって、しょうがないから僕は、あの、クイズ大会を開いたわけ。
ああ。
あの、
しょうがないからって何ですか。
そうだからやろうとすると準備するんですけど、まあそんな感じ で、
ね、だからみんなでさ、これはどうだこれはどうだ、
うん、
はいはいはい、結構
だから
評判はいいんだけど俺はどうもなっていうのだよねきっとね、
うん、そうです
ね、僕はもうけっぱりいっぱいありますけど、
でもさ明らかに見返してもダメなやつもあるじゃん、
うん、うん、内容
として、ね、そうそうそう、もう絶対もう一回見てもダメですっていう、それはありなの、それならゴミみたいなのがいっぱいあるぞよ。
いや、だからでも、その、やっぱ評価は
うん。
どうなんやろうかな。なんか、ポテンシャルがないとダメです
よ。そうだよね。そうそうそう。
よくなるんではないかと。
そうそうそう。だから私、とりあえずね、自分的にそういうのがあるんですけど。うん、
これもあるわ。
エスター。
めっちゃあるわ。
エスター。
あ、エスター面白いじゃないですか。
やっぱそうでしょ？
ダメですか？
なんかね、
あ、そっちか。
何も覚えてねえんだよ。
どう？もう僕はもうタイタニックです
よ、ね。ああ、なるほど。いいかも。うん、
それ最高じゃないですか。
長いっすよ。
あとあれだよね。配信にあった方がやっぱベタ、
ね。あ、そうですね。
もうどうしてもダメな。
タイタニックあるよね、き
っと。あると思う。
あると思います、他に。
いわゆる名作って言われてるので、ちょっと古いと、基本僕見てなかったりするので、それはすごく、僕は楽しいんですけど、個人で。
あとね、あ、ごめん。うん、
おとけさん、タイタニック見たの？
タイタニックは見たはずです。
そんな感じだ。
もうすぐあれだもんね、4K かなんかで最上映
され
て。
皆さんは？
あの、兄さんからメールだけもらってて、いいね、今回、う
ん。
兄さんはですね、
今日来れなかったんだね。
もう今日はあの、おねむということなので。明日が早いそうです。で、1984年版の ゴジラ。
84年版って一回リメイクしたやつか。
橋本浩二監督って書いてある。あとですね、ジャコ・バン・ドルマン監督のトト・ザ・ヒーロー。あー
微妙な、また。
わからん。
あ、そうなんだ、俺。そうだ、ニューシネマ・パラダイス
も。あ、それいいじゃない。
おお、そうですか。あ、でもめっちゃいい。
俺はでも、
子供に出てき
た。そうやねんけど。
でもじゃあ良くなる可能性は感じるってことだね。
ないない、おどけさん、ないない。
いや、ニューシネマパラダイス、僕も全然面白くなかったんで。
いや、だから今言うなよ。これからやる言うて
る。いいと思います。いや、見直したらどうな
る。じゃあ、やったら、
俺ね、割と
面白いと思う。
似てるねんな、お
ど
けさんと
聞いてるね。
僕結構好きですよ、
ね。いや、いいんじゃない？
いや、好きやろ。みんな好きや、あれは、絶対。
俺もパッとしなかったイメージあるよね。
あの、
なんじゃパッとかない。今言うな、
あの、フィルムくっつけるやつ。
そうそうそう、
ね、あの、キスのところ。
そこはいいと思う。でもそれ以外覚えてなくて。
タラララララですよ。
いや、音楽はいいよ、そりゃ。音楽は最高や。その音楽は違うわ。それ、チャップリンの音楽やろ
う
が、今の。
あ、そうだ、間違えた。
チャップリンだ。エンニオ・モリコーネですよ。
そうやね。エンニオの。
エンニオ。
エンニオ・モリコーネ。
かわ？
いいじゃん。あの、僕ね、これ別に多分取り上げないと思うんですけど、最近、僕がいまいちだと思ってるジブリ映画で、あの、ハウルの動く城って あるんですよ。
それは結構で、みんな言うてるやつやね。
で、これね、最近見たんですよ。あの、
金曜ロードショーでやってたんで。
あのね、
前
半めっちゃ面白い。本当に前半がも、あの、
後半わけわかんなくな
って。動いてる城とか、だから、城が崩れてくに従って面白くなくなってくるんだ。本当ね、めちゃくちゃ前半はね、今度だからあの、ピンポイントジブリっていうのまたやりたいなと思ってるんですけど。ちょっとこれハウルでやりたいですよ、一回。前半めちゃめちゃいいシーンばっかりでした。もうこんなに面白かったんだと。
いまいちって分かってて見るのは腰が重いな。
全然いまいち素晴らしいです。
素晴らしいよ。だから、いいですよ、うん。素晴らしい。
あの、心、なんつったらいいのかな。声がさ、娘さんになったり、おばあさんになったり、するところの、その心の動きっていうのが素晴らしい。
そうよね。
あのね、あのね、さくらちゃんが見えるんですよ。わかりますか
ね、あの、チェーク、チェーク、
そうそうそうそうそう。あの、若い頃の ね、団子屋さんやってたさくらちゃんが見えて
る。タコ社長も見えてくるか、
タコ社長来るか。
タコ社長はね、ちょっと見えないんだけどね。ただ、あの、ゲンちゃんは見えるかもしれない。またれよ。
おかしいやろ。
いや、よかったんだよな。だから、あれすごい、だからあの、城のさ、こう城がただ歩いてるシーン、あらゆるところが動いてるんですよ。そう
ね、あれすごいよね、
うん。あれはすごいと思った、本当に。
わかる。
あと、大泉洋いつ出てくんだと思ったら、うん、あ、そこでかってなりましたけどね。ね、そう、ところ、あ、株がいいのよ、また株 が、ね。もう株、ほんとピンポイントだわ。
株喋んなく
ない？喋る喋る。
それはちょっと
言えないんですけどね。
言えないんですけどね。うん、言えないんです。
お入りください。
ずっと昔の映画や。私言っていいですか、
うん、どうぞ、ね、
タクシードライバー、
あ
ーいまい
ちっていうかムカついちゃう、
あ
誰にですか、
デニーロです、
見てない、
エロ映画見に行くから
です、いやエロ映画はあの世間に対する不満がちょっとイライラしてイライラしてくる一回でリバイバルで、なんか、池袋かなんか見に行ったんだけど、やっぱイライラしたんだ。でもそっからさらに10年ぐらい経ってるから、今だった、
ああ、そうですよね。もっとイライラ
するかもしれないんだけどね。そこは問題。
まあでもそういうこともあるから。
そうそう。だからこれ、う
ん。でもそこが面白いんですよ。あの、だから、3人とか4人で見れば、
いいっていう人もいるもんね。
また別の意見になってくるから。
そう。うん、でもさ、見返してやっぱりだった時が、やっぱ怖いよね。
いや、大丈夫です。こそういう、おどけさんがそう。
やっぱでもほら、世間的に評価が高いってことは、そんだけ、あの、何って思う人もやっぱいるわけじゃん。そこが難しいところな企画ではあるな。うん、しょうがないよね、思っちゃったもんは。
でもね、あのね、これのね、いいとこって一個あって、うんうんうん、自分がそもそもいまいちだと思って紹介してるから、
うん、なるほど、人にね。
あの、文句言われてもね、うん、あんまりさ、ぐさっと来ないんですよ。
なるほど、なるほど。
あのですね、今後、ひどいのがありますんで、
え、皆さ
ん、
どういうこと？
今後の配信でとてもひどいのがありますんで、そこはちょっとご期待いただきたい。
怖いよ。
こういうこと、こういうことでは。
怖いんだよな。
こういう配信をしちゃいけないっていう見本がきますので、そうじゃないので、記憶いまいち映画祭っ 企画されました、
ね。何それ怖いんだけど。
これはちょっと期待していただきたいですね。僕は聞かないと思います。
聞け聞け。
マジで
聞け
聞け。ラロッカさん発案なのに。
いや、まあ言えないんですけどね。まあまだこれはちょっとオフレコなんで。オフレコなのかこれ。レコーディングしてるけどね。
オンレコだよ、オンレコ。
オンレコだよね。まあそんな感じだから、まあ、僕を別に僕がいるいないに関わらずね、やってってほしいなとは思ってるんです。
ううね、種をまいてる、
うん。そうです、そうです。わかんない。いや、どうもこんばんは。あ、お疲れ様です。
こんばんは、お疲れ様です
。一応、ロンペさんにじゃあ、今回の配信の感想を聞いておきたいですね。ロンペさん メールのやつ。あれ
第2回ですか
だからね、第2回っていう感じじゃなくて、こう、不定期コーナーにしたらどうかと僕はって提案したんですよ。
残念。
どうせだったらじゃあ、だ
から。グランプリ攻略法を見つけたから、もう考えてたんだ。
グランプリ攻略法
なんだろう。いや、別に第2回にすればいいですか、次のやつ。
あの、こうしよう。だからさ、メールだけの人は、メールだけの人は、やっぱりちゃんと自分も見て送ることにしましょうよ。
あ、レギュレーション。
いや、忙しい人は無理じゃないですか。
うん。
いや、忙しい人は無理。間口広めた方がいいから、見てなくてい
い。見てなくていいって。あ、だから、のりこさんも見てなくて送ってください。どんどんどん。
そうしないと。
そうしましょう。そうしよう。そうしよう。
僕が代わりに見ますという、そういう、あの、期間になります。
なるほど。
ラフランスさんは、ラフランスさんは出ることを。
決定ね。
決定ね。決定。決定。
タイタニック見た
もうタイタニックだよ。
そうだね。
長いな
あれ何分くらい映画?300分くらい
見てこようかな。そんなのあれ。
3時間くらい。
そんなイメージはある。
長いよ。アバターも見てねえのに。
あの、間違えてタイタニック見ちゃえばいいじゃん。お、何
タイタニックいいですね。
それで間違っちゃったみたいな。
どこが沈没
わからんけど。それはわからんけども。194分だって3時間以上あんじゃん。
長いよ
嘘。僕これ立ち見で見たんですよ、これ。タイタニック。
アベンジャーズより長いじゃねえかよ。
2000円でしたよね。
あ、入場長いから。
そうだ、高かった、高かった。
はっけーよー。
これ見たかな？
え？
見たよな。なんか、あの、いろんな名シーンをさ、いろんなとこでさ、なんかパロディしたりするから見た気になってるの。
うんうん、あ、じゃ石山さんもその回じゃ出るということですよね。
決定だな。
タイタニック。
なんか待って、面白かったとか言うやろ？
ダメなの？
石山さん。
ダメなの？
あかんやん。あかん。おもんないや、それは。いや、わからんけど。
もう感想が決定されました。
全員、ね、固定されました。全員で、ね、いや、よかったね。なんか悔しいんじゃないですか。
その方が美しいんじゃないの？
そうよ。
うわ
いや、僕でも
絶美しさ
ラランドパターン。
100% 泣くシーンはあるんですよ、タイタニック。あそこだけは、その、全体がどうかじゃなくて、あそこだけはってとこあるんで、ね。
どうせ演奏してるシーンやろ。
どうして言っちゃうんだよ。
図星なの？
どうして言っちゃうんだよ。
それも図星かよ。
どうして言っちゃう
ダメだよ。大体みんなそこで泣くねん。なんじゃそれ。あ、すいません。
せっかく線路の話したのにな。
本当だよ。あの、技で返して
る。技で返したよ。
そんな分かりやすいとこと思
う。あれ、後半くどいわ。後半の最後の10分いらないわ、あれ。
いるわ。
10分いらないわ、あれ。終わったかと思った。
いるわ。
じゃあ、ロンペさんはその作品は言わない方がいいんだね。はい、送ろうとしてるからね。
そうですね。そうですね。うん。
あとね、僕はね。
なかなかほら、うん、あ、どうぞ。
シェーンとか、ティファニーで朝食を。
あ、ティファニーで朝食を。
あれ、ムカつくんだよな。
微妙かな。
まあでも、あと卒業、あと風と共にさ、
長いのばっかり。
そうなんだよね。だからね。まあ、
古いやつばっかりやな。
でもさ、ある程度古くないとなんか記憶がいまいちな、そういうわけじゃない。
あのさ、だから、青年時代に見た、うん、なんかその、その時やってたやつとかじゃないですか。
あ、そういうことね。
それこそ、18、19ぐらいで。うん。
あと、ブルース・ブラザーズとかね。
ああ
なんで
何を
あんな最高なの
だから今見たら最高かも。子供の時見てっから
さ。最高
何
何よ見たってさ。
そうそうそうそう。
あんな最高なのないのね。
めちゃくちゃ最高やんけ、
あれ。ありました。
ゴースト。ね。
いやいやいや、ウーピーいいじゃないですか。
そういう話でしょそういう話でしょ
そうか。確かにでもあれも、覚えてないな。
いや、どうしてもオールウェイズ思い出すから。
あの、日本版じゃないですよね。松島奈々子の方じゃないんですよね。 マシュマロのバージョンもあります。
それも見なあかん。
いやいや、違う違う。
ないでしょ。
デミムーアだっけ
ですね。パトリック・スウェイズ。スウェイズ。
今誰かから、私もそれに一票って何だろう。あ、ブルース・ブラザーズか。ブルース・ブラザーズだ。
え、ゴーストじゃなくて。
マルユさん。多分。
マジかよ。
うん、あとトレーニングデイとか見てないんだよ
ね。そうそう。
やっぱり、でもやっぱあれだよね、そうっすかってなる映画の方がいいよ。
確かに。
うん、俺は良かったんだけどな、ぐらいの、ね。
あの、僕見てないんだけど、USJ のショーはめちゃめちゃ楽しい。ウォーターワールドって本当にダメな映画なの。
あ、いや、そう、ちょうどいいかもね。
そんなことないよ。
ちょうどいいかも、ね。
あ、ないんだ。いや、ウォーターワールドってちょっと僕、あ、
またケビン・コスナー
な。記憶や。
ケビン・コスナー映画祭でいいんじゃないの。
ケビン・コスナー映画祭ですね、それ。
いや、これがすごい昔から。
本当やな。
うん。これがすごく気になってて。
ね、見ると面白いと思いますよ、
ね。面白いと思うよ、多分。
これは、これ上げてみようかな、じゃあ。あとでもう一回聞かないと、全然メモしてするの忘れちゃった。いいね、面白いですね、これ。そうか、ケビン・コスナーってじゃあ、記憶いまいちが多いんだ。
8とか？
いや、そんなことね。それは、だから、それは違うやろ。
8は違うよ、リチャード・ギアだよ。
あ、じゃあ、ティン・カップはティン・カップ。
ティン・カップはケビン・コスナー。ドン・ジョンソンで。
野球場
好きだよ。
そうそう、フィールド・オブ・ドリーム。
それもそうよ。フィールド・オブ・ド
リーム。あれは最高よ。
あれは最高。
結構いまいち。あ、ちょうどいいじゃん。じゃあ、ケビン・コスナー映画祭じゃん。
ケビン・コスナー映画祭だ。
はぁって思いました、
マジか。
ちょっと、行っていい？家行っていい？今。
いや、来てもええけど。
あ、マジか。
それこそ言ったら、あれだ、ダンスイズエルブスだ。
まあ、長いけど。
見てない
わ。長いっていうか、あれ短いバージョン見ればいいのか。
あれも見たけど、確かに。え？
短いバージョンって
バージョンが
3時間バージョンと6時間バージョンが確かある。
短く
ないな。
そうなんだ。なんだっけ、ダンスウィルブスが何か似てるって話を最近聞いた。まあ、ね、あ、アバター、そうだ、そうだ、そうだ、そうだ、そうだ。そうだ、
あれは型としてもうあるから。
マスさんが言ってたんだ。うん。いや、つきませんな、だよ。うん、
バージンスーサイズとか。
あ、キャメロン・クローか。
キャメロン・クローじゃないぞ。ソフィア・コッポラやろ。
ごめんごめん。俺、あれだ。あれだ、ペニー・レインの。
ペニー・レインはいい映画よ。あの、スケートボードのやつ。
ラフランス、スケートボード？
キャメロン・クローの。エリザベス・タウンか。
スケートボード、出てきましたっけ？それ、ライフかな、スケートボードが出てくるやつって。わからんけど、キャメロン・クロー、あの、いや、エリザベスさんバリ、
未だ共感してもらう人います、
ね。やっぱりそういう映画だ。
俺は好きやねんけどな。
俺が好き
だな、ね。俺は好き映画祭になっちゃう。それはそれで面白いけど。
ラフランスさんのジューク二十歳ってどんな映画があったんですか？
え？ちょっと待って。
わかんない。
ジューク二十歳だから。
だから、高校、
あ、大学生。
高校、
ちょっと待って。
大学生
ぐらい。
大学生ぐらいか。
俺、
幕末。
いい加減にするぜよ。やかましい
わ。あれか、工場からいっぱい。
映画なんかないぜよ。活動
人が出てくるやつだ。
おざるか。なんやねん、俺、わかんへん。キャラがはっきりしない。20代の頃は、だから僕なんて、だから本当に、だからあれ、ダイハードとか、ランボーとかその辺の時代でしょ？
なるほど。
そうですよ。だからスタローンの時代ですから、僕らが。
はい、もうそういうのあるかな。
スタローンさんいっぱいいっちゃいから。まああるやろな、
なんかあるやろ。
何個ぐらいは。デッドホールとかね。
デッドホール。
いまいちじゃないけど、なんだっけ、
暗殺者を人気あるよね、あればね。バンデラスでしょ？
いや、バンデラスの方が。
あれなんだっけ、なんかトンネルで閉じ込められ
た。あったね、デイライトでしょ。
ああ、
デイライト。
デイライトはいいですよ。
あれ、なんか、僕、でもあれはそんなにいまいちないでしょ。
クリフハンガー。
ああ。
まあでもちょっと古いから、見てないとね、初見で見るとどう感じるのかなって思いますね。
いいんですよ。だから、その他のメンバーは別に初見でもいい。
はあ、でもなんか当時の勢いの映画って、なんか当時の空気感も含めて面白いところ
もあるよね。
なんか
今見ちゃうと、
今冷静に見られちゃうとね、なんかやっぱちょっと全然そういう風には感じてもらえないのは、
そうね。
しょうがないですもんね。
うん。
おとけさんとかほら、古い映画とかって初めて見ますっていう時あるじゃないですか。
うん、
その時に多分、僕が初めて見た時って、おとけさんが初めて見てる時って絶対違うからさ。そうそう。その辺で、なんか、面白いと思ってくれるのはすごく嬉しいですけどね。なんか、面白くなかった時に残念やなってなってしまいますもんね。なんか、だって全然違う
もん。ラフランスさん、そのパターン嫌いだもんね。 いや、嫌いやちょっと待てよ。嫌いって言われたくないもんね。好きな映画をね。
そう言われ、なるべく、だから、面白いと思う映画を見てほしい。そんなん誰だってそうでしょ。まあ、そんなのだって、自分が好きな映画。
でもこのコーナーはそうだよ、それ多分、
うん。そういうことですね。
うん。うん、だったら、微妙なやつやるのがいいの。
そう、微妙なやつがいいんですよ。
自分にとってもね。
あれっていうやつの方が、うん、
あ、惑星ソラリスと。
惑星ソラリス、あの、タルコフスキーのあ、
そうそう、
あっちの後の方のやつか。ジョージ・クルーニーの方。
いや、今、いや、前のやつの方。
前のやつ。でも、いい悪いじゃないもんな。
よかった、うん。僕結構感動しちゃったんですよね。
一回見たときに。
だからダメか。
2001年宇宙。
あれだ、ね、僕、今思い出した。なんだっけ、ブラッド・ピットのね、タキシード着てね、なんだっけ、ジョー・ブラック。
ジョー・ブラックでしょ。
あれは、印象が良くないな、あんまり。
嘘、俺めっちゃ好きですよ。
あ、そうなんだ。
あれ
?2001 年。
すげえ長かった。長かっただけって印象があるんだよ。
長い。
クレア、
ね、
クレアデーンズ
違う。クレアデーンじゃない。クレアボラーニ、そうそうそう。
ザ・ロックのショーン・コレイの孫娘ですわ。まあ、関係ないけど。
ザ・ロックとかいいじゃん、ザ・ロック
いやー、ほう、おもんない言うてるやつ、出てこいわ、すぐ。
てか、覚えてない。一つも。
喧嘩になるんだよな。
いまいち言ってる、出てこい。
2001年が出てきたらどうだろうね。1年、今見たら。
2001年って何ですか宇宙の旅。宇宙の旅、うん、
定期的に見てるから。
しばらく見てないやつの方がいいんですよ、ね。みんながね。みんな、まあ、僕でもララランドは定期的に見てましたから。
だからその新しい映画をどう捉えるか。うん、俺パシフィックリムとかもすごいイマイチだったんだけど。
ああ、でもね、それはね、俺もちょっと分かる。
でも最近すぎるのかな。子供の時見たわけじゃない
ですか。いや、でももう5年、コロナ前は僕は良しとしたんですよ、今回。
コロナ前だったらもうだいぶあるよ。
あるでしょ、う
ん、俺し、透明人間とか、
うん、あの、もう一個マッサンが出したのがあれ、なんだっけ、ベイビードライバーね。
はい、ベイビードライバー。
うん、
誰がいまい
まっちゃん。
松の野郎。松の野郎ですよ。
お、まふ
でもさ、そういうふうに、ただ単に罵り合いになる可能性があるんで、最近すぎると。
いやいや、
怒ってない。ほら、あの、マリグナントとかもそうなる
けど。マリグナントなんてクソ映画でしょ。
そうなるでしょ。
言ってるんですか。
おー、ちょっと、いやいや、別冗談、冗談。
そう、だから、やっぱ若い頃見たやつの方がやっぱりね。
の方がいいよね。いいね。うん、いいと思う。
だって、記憶って言葉も入ってるから、前、ずいぶん前に見ていまいちと思ったけどが、うんうん、鮮明にいまいちと思ってる映画だと、
ね、そういうことになるもんね。今みたいになるもんね。
それは、あの、要は、思わなかったってこと
ただ単にね。
そう、今見直したら撮って
た。そう。やっぱ若い頃に見たとか。
ですよね。あ、
マルヨさん、ベイビードライバー、いまいちっぽいですよ。
おお、何
マルヨさんが。
ベイビードライバー
見ろよ。
ケビン・
コスナーが出てるとこだけ目つぶって見ろじゃん。
ケビン・コスナー、
ケビン・コスナーちゃうわ。ケビン・コスナーが出てない。スクイッシー、ごめん。
もうさ、わけがわかんない。
ごめん。ケビン・スペーシーがいる。いや。ケビン・スペーシーが嫌いなの目つぶって見てください。
ああ、でも、だからこんなにね、まあ、今回は急遽なんですけど、盛り上がるとは思わなかった。
そうなの？
いや、思わなかった。もう、本当にこの企画自体が僕はいまいちで終わるんじゃないかっていう危惧をずっとしてましたね。
困った人がいるよ。
いやいや、でもなんか、皆さん評判良かったんじゃないです
か。良かったね。
面白かった。
そうそう。
おっしゃられてましたからね。
もうね、これで、また10年ポッドキャストできますわ、僕は。
それはどうだろう。
なんか分かんないけど、ね。
長いの、まだ10年もやってないんだけどね。というかもうやってるって言えるのかどうかわかんないけど、大体どっかに出て編集してもらってるっていう感じなの。そう。ノマドポッドキャスターとしてね。
うまいこと言う。
すごい。
ぜひあの、こよいちにもたまに。
本当だよ。
なんか
出してください。まだ出てないじゃん。だから、歌物じゃん、歌物。
うん、YouTube だね。
いや、また、
うん。YouTube はダメな時、あの、向こうからダメって言うのから、うん、大丈夫です。
逆に言うと大丈夫だ。
はい。そうです、そうです。はい、
そう。なかなかね、007とかあんま見てなかったから。
見ろよ。
だからあれ、あの時、あの、アントマンの時ちょっと呼んでくださいよ。
アントマン、あ、新しいやつか。
いいね。そう。
いいですよね。
お願いします。
わかりました。
ぜひぜひ。
はい。あさみさんがいますから、その時は。
あさみさんの声が好きなんですよ、僕。結構。
告白したか。
いや、皆さん好き。もう、のりこさんもまーさんもね、好きだし、まりゅさんも好きだし。
大丈夫だよ、まーさん今ね、もう出てるから。
そうだ、さっきあの、あれの時言えばよかった。あの、 ハウルの極主の時に、あの、ユウさんがね、再三、前のピンポイントジブリの時に、カルシファーの真似してくれてたんだけど、あんまり覚えてなかったから、うん、今聞きたいのよ。
ユウさん落ちちゃってんじゃん。
あのカルシファー。落ちちゃった。
もううんざりだと。
ぜひだ、だから今度、引っ張り出しましょう。
はい。じゃあ第2回お楽しみにということですかね。
第2回。ありがとうございました。いや、楽しい企画で。
っていうか、この、あの、
本当にあの、うん、その、みな、お題の映画を見ら、一生忙しいのに、他の映画いっぱい見られてるのに、あの、駆け足で見られたのがすごいと思います。あの、それでちゃんと集まって、3人で、はい、あの、感想を述べられてる企画ってのは本当に良かったと思います。
あ、うん、とってもありがたいですね。
はい。まとめてみたけど。
大人としてまとめたらいい、
ね。今、ごめん、まとめモードに入ってみました、今。
いや。だから、あの、ラロッカさんの、感想がすごく良かったと思ったのは、うんうん、あの、うん、いつもね、ディギンのネットフリックス聞いてると、うん、やっぱ初見の映画を見てるじゃない、ロカさんも。だから、うんうん、意外とこの映画微妙だったんだろうな、とかがちょっと伝わってくるみたいな時があるのよ。でも、今回のやつは、ラロカさんがもう昔から見てて好きな映画の話だから、やっぱそこが生き生きしてて、あの、すごく、あの、この人英語と言うやんけ、みたいな、あの、感じをすごく受けた。というのは正直で。
ありがとう。もっと欲しいですけど。
もっと
欲
しい。
まあ、この辺にして
ね。
もっと欲しいよ。
ね、うん、もうないわ。終わる。
終わろう。
はい。
終わりましょうね。
終わりましょう。
ということで、今回の記憶いまいち映画祭はじゃあ、以上。高野祭も含めてここまでということで。じゃあ
最後。でコードネーム部屋。
うん、いいですね。やりましょう。じゃあ一応は、一本締めいいですか？
一本締め、
はい、
一本締め。
はいはい。
やりましょう。
やりますよ。
では、はい、皆さん、本当にご協力ありがとうございました。またよろしくお願いします。はい、よー、
はい、
パン。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。